今日はルカの福音書第22章24節から38節です。このところでは試練に備えることが語られています。24節を見ますと、弟子たちのうちに誰が一番偉いのかという議論が出てきました。彼らはイエス様の十字架を前にして自分のことしか考えられない、そのような心であったわけです。しかしイエス様は26節のところに、あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさいということを言われました。この若い者ということはイスラエルの一つの文化は何かというと、年長者を敬うということであるわけです。この若い者のようにということは、言うなればへりくだる、謙遜になるということであるわけです。自分が一番偉いと思うならば、まず自らが謙遜なものとなる。そして上に立つ人は給仕するもののようになりなさい、使えるものとなる。そしてそのことは27節のところに、私はあなた方の間で給仕するもののようにしていますということをイエス様は言われたわけです。イエス様は病の人を癒され、また悪霊に取りつかれるいる者も悪霊を追い出す、もうまさに人に仕える働きをしてこられたわけですけれども、またこの私たち自身もそのようにするべきことを勧められているわけです。28節に、あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちですと弟子たちに言われました。試練の時に一緒に踏みとどまる。私たちも今の時代非常に困難なことが多くあるわけですけれども、私たちは試練がある時にそこから逃げようとするのではなくて踏みとどまる。そしてそのことは信仰が試されることではないかと思います。主が共におられる。そうするならば必ず困難を乗り越えて勝利を与えていただくことができる。その信仰が試される時ではないかと思います。そしてイエス様は29節にこの王権ということを言われたわけです。それはこの私の父が私に王権を委ねてくださった、もうそれと同じように私もあなた方に王権を委ねますということを言われたわけです。弟子たちがこの使わされていくときに、彼らに権威が与えられたわけです。病を癒し悪霊を追い出す、その権威がこのイエス様から与えられて、そして弟子たちが使わされ、そして彼らは病の人を癒し、そしてまた悪霊に取り憑かれていた者もその悪霊から解放する。そうしたことを彼らはイエス様のところに帰ってきた時に報告をしたことがあったわけです。そのような権威がイエス様によってさらに使わされて、そしてまた使徒として用いられる。そしてそのことが地上で終わってしまうのではなくて、30節を見るならば、イエス様は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりしということを言われているわけですけれども、その御国においてもこのイエス様と共にまた食卓に預かることができる。そしてさらにはイスラエルの十二の部族を治める、その権威が与えられるということを約束されたわけです。ですから私たちもやがて御国に凱旋するという時があるわけですけれども、大事なことはこの試練に耐えるということではないかと思います。そしてそのことを実は31節にこのシモンペトロに対して、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたということをイエス様はこのシモンペテロに 語られたわけです。彼もまた大きな試練に遭うということがその後に起こってくるわけです。しかし大事なことは、このサタンが願って聞き届けられたという言葉です。サタンは決して神様と対等ではないということです。そのことは実は旧約聖書の呼ぶ記にも出ているわけです。サタンは訴えるものであったわけです。そしてこの彼のその願いが聞き届けられて、ヨブは試練に遭うということがあったわけです。しかしその結末はどうであったのか。ヨブは信仰によって勝利することができた。そして彼が以前持っていた持ち物の2倍のものが、あのヨブ記を見ると最後には与えられているということを私たちは見ることができるわけです。しかしサタンは決して最後に勝利するものではないということを私たちは知らなければなりません。黙示録の最後を見るならば、やがてサタンも第二の死、永遠の滅びに投げ込まれてしまうということであるわけです。私たちに必要なものは何か。実は試練の時にこの信仰を持ってそのところから逃げない。もう言うなれば28節にあるこの一緒に踏みとどまる。じゃあ誰と一緒に踏みとどまるのか。それはイエス様と共に踏みとどまるということであるわけです。イエス様は十字架にかけられたわけですけれども、死からよみがえられて、そして私たちと共におられる。そしてこのことは32節を見るならば、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたという言葉があるわけです。じゃあ今イエス様はどうしておられるのか。実は私たちのために天の父なる神の右にあって、私たちのために取りなしの祈りを今もしてくださっておられるということです。ですからこのあなたの信仰がなくならないように祈りましたというのは、その過去のペテロだけのことではなくて、イエス様は今祈ってくださっておられる、信仰がなくならないように、そのことを私たちに今も語っておられるということであるわけです。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これがもうイエス様の命令であるわけです。立ち直ったら、試練の中から立ち直る、ああ自分は良かったというだけで終わるのではないということです。むしろ私たちは信仰の試練の中にある兄弟たちを励ましてあげる。それがイエス様から与えられている実は権威であるということです。病の中に苦しんでいる人、また言うなればもう悪霊に取り憑かれているような、もう私たちの理性では理解できないような苦しみの中にある人たちを、実は私たち自身が立ち直ったら、その人たちを励ましていく。そして実際にペテロはそのことをその後行うということであるわけです。彼は大迫害の行っているあのローマからひとたび逃げようとしたわけですけれども、しかしイエス様がこのアッピア街道を下る中に逆にローマに向かっていく。そしてもう一度、私はお前のために十字架にかかると言われた時に、彼は逃げてきたローマから再びローマに向かっていったという、そのような逸話があるわけですけれども、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それは今も私たちに語られていることではないだろうかと思います。ペテロはこの覚悟ができておりますと33節に言ったわけですけれども、しかしイエス様は34節で、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。そのことが現実に起こったわけです。私たちも覚悟はできております言うと思います。 しかし実際は弱い、裏切ってしまう。しかしイエス様の愛はそのような裏切り者をも許してくださる。自らが十字架にかかってくださり、そしてその愛をもって私たちの裏切りをも許してくださり、私たちを励まし、そして信仰がなくならないように今も祈ってくださっておられるということであるわけです。35節を見ると、このイエス様が弟子たちを使わされた時に足りないものがあったかと尋ねられた時に、弟子たちは何もありませんでしたというふうに答えているわけです。その通りであったわけです。しかし36節には、しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさいということを勧められたわけです。やがては迫害の時がある。自分の持っているものでその試練を耐え忍びなさいということを言われたわけです。37節には、この不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。このことはイザヤ書の53章に出てくる苦難のしもべの姿のことであるわけです。十字架のことが予言されていた、それが実現する。そして38節には、この剣が2本ありますというふうに弟子たちは答えたわけですけれども、それで十分とイエス様は言われたわけですが、しかしこれは剣を持って戦えということをイエス様が勧められたというよりは、むしろエベソ書の6章に神の武具が出てくるわけです。そしてそのところに御霊の剣、すなわち神の御言葉というふうに記されてあります。ですから私たちが戦う相手は人ではなくて、実は神に敵対するサタンとの戦いである。そして私たちに必要なのは何かっていうと、御霊の剣、そして神の御言葉、それによって私たちはサタンに勝利していくということであるわけです。そのサタンに対するイエス様の勝利っていうのは、ヨルダン川で洗礼を受けた後に荒野に退かれて、そしてそこで悪魔の試みに遭われた。しかし御言葉によってイエス様は勝利されていかれた。それと同じように私たちも神の武具を身につけて、この世の主権者、神に敵対するサタンに勝利していくものとさせていただきたいと思います。